ミュージックゼロチャンネル。
長松が香水つけてんだよ。
そんなことするのはいきなり一発。
いやいや、最初のね、驚き、今も長松の香水の匂いを嗅ぎながら、え、オレンジ来るとき、今までもつけてた？
つけてた。
全然感じなかったよ。俺が鼻炎だから？でも、今日、どっちかというと鼻の調子良くない方なんだけど、すごい感じるけど。なんで、俺を狙ってるの？なんそれともその、量が多かったのかな？
今日はちょっと量多かったかな。
ちょっとメーカー教えてください。メーカーっていうの？ブランド？なんて言ったらいいの？
ブランドどこだっけ？
何？ティファニー？
ブルガリですね。
おー。いくらぐらいすんの？
ドンキで5、6000円ぐらいですか、
ね、ほー。これ分かってもらえますかね？高校の同級生が香水をつけているというこのインパクト。は、え、今までもう つけ始めてどんくらいですか？
断続的につけてるからもう二十歳の後半からつけて
る。え、マジで、うん、結構もうな、じゃあ42年ぐらい経ってるつけ始めて、
はい、
ねえ、そっか、
42年つけてます。
まあそのくらい生きてたらつけた方がいいですけどねそのくらいの年齢なら。それはなんでそのつけてみようって思い出したの？
まあ、つけた方がいいよって話から始まってるよね。
知り合いから？何、おしゃれ、そうそう、おしゃれは匂いからだよって言われたの？
そういうことじゃねえよ。
それさ、あれ、それ俺、はい。
はい、
あの質問なんですけど、香水って今僕匂いしてるじゃないですか、あの長松さんから、うん。自分はどうなの？つけてる本人はどうなの？
匂いするよ。匂いするけど、慣れちゃうと匂いしなくなるけどね。
うん、え、じゃあ、今香水が、どのくらいの匂いを放ってるかっていうのは、あんまりわかんなくなってくるの？
わかんなくなってる。バカになっちゃう、そ
こ。じゃあ今もう俺がすごい香水の匂いするねって言っても、あの、長松自身はあんまわかんない。
あんまわかんない。
へーって感じ？へえ、でもマジで俺初ですよ今。あれ俺そんなにファブリーズ振ったかなぐらいのあれあれと思って、なあれ長松か、長松が連れてきてるのかこの匂いと思って、この高校の同級生が香水をつけ出したっていう面白さというかインパクト分かりますかね。
いや前からつけてたから、
ね、いやだから気づかなかったもん全然。いやだから分かんないけど、お前今断続的につけてるっつったから、オレンジ来る時つけてなかったんじゃないの？つけた日もあった？
つけた日もあった。
だってもう結構この番組長いから月1で会ってるのはずっと続いてるじゃないですか。その時につけた日もあった？
つけた日もあった。
え、もう俺全然気づかなかった。本当に。マジで。なんでだろう。いや、でもつけてなかったんじゃないか。でもだって香水ってわかるよね、大体ね。
わかるね。
どう？香水ライフは。つけるとどう？
いや、別に。
俺今もう興味津々になっちゃってさ、香水つけてる人あんまり近くにいないから。仕事にもつけてくの？
つけてかない。仕事はだってなんかいろいろいろんな人がいるから、
は
あ
は
あ
は
あ、迷惑になっちゃうっていうのも変だけど。
じゃあ何、その休みの日っていうか、そのプライベートで遊びに行く時とかに普通におしゃれとしてつけるわけ？へえ。香水ってどうやってつけるの？あのあれ、あの手首ポンポンってやつ？
手首ポンポンみたいなやつをやってるかな、
うん、へえ。
首の裏
にこうつけるの？
そうそうそう。
今俺これ合ってる？
でもそれじゃないってやり方もあるけどね。なんかそのままシュッつけて
る。あ、っていうのもあるんだ。へえ。俺も買ってみようかな。楽しい？香水って楽しい？香水ライフどう？香水ライフいいですか？
いいですよ。
本当。つけると何？自分の気分も良くなるのやっぱり。
気分良くなるね。
へえ。
テンション上がるね。
あ、そう。タバコと混ざらない？
混ざんない。
マジで？わかりました。じゃあもう、僕もつけます。あと、あ、はいはいはい。
はい、
はい、はい。あの、え、週1回ぐらいつけてるってこと？じゃあ休みの日だから。
週
2
ぐらい。
週2ぐらいでつけて、その5、6000円するブルガリの香水はどのくらい持つの？
1 年以上は持つけど、
あ、そう。
劣化するから多分1年使えないと思う。
ん？あ、その家に置いてるとってこと？
うん、
あ、劣化しちゃうの？
うん、
冷蔵庫とか入れてもダメ？
そこまでは全然使ったこと
ない。そういうことじゃないの？
そういうことじゃないけど、なんか普通に日あのなんか部屋に置いとくとダメになっちゃう、う
んうん、へえ、飛んじゃうの匂いが。
匂いが飛んじゃう。
あー、なるほど、そうなんすね。分かった、俺香水つけるというわけで始めましょう。番組では皆様からのコメントやいいねメッセージなどを募集しています。番組へのコメント、いいねなどを送るには番組ページ内にあるメッセージを送るボタンやいいねボタンをご利用ください。パソコンやスマートフォンでご利用いただけますので、皆様からのご意見、ご感想、リクエストなどをぜひお待ちしています。この番組はインリアリティザドリーム、ミュージックゼロチャンネルの提供でお送りします。
ミュージックゼロチャンネル。
はいどうも、今回も始まりました、くつまゆきのジムホーイ、お相手のくつまゆきでございます。それから香水の匂いプンプンのブルガリ長松でございます。
どこい
じ
るか。
よろしくお願いします。でもマジで本当に嘘じゃなく初めてですよ、僕匂ってんの。うん、でもいいっすね、なんかほのかに香る感じがいいですね。大人な感じがしますね。というわけで始まりました。高校の同級生で文筆をやっております長松さんでございます。ブルガリ長松さんというわけでね、というわけで始まりましたけど、また久々なんですよこれが、
はい、
ね、こんなに早い段階で雨傘を使うとは思わなかったですね。なんかね、聞いたお前、
聞いた、
ちょっとね恥ずかしいですよね。なんかすごい未来にやってる体で喋ってるじゃないですか。こんなに近いうちに使うなよ、びっくりだよ俺も。やだね、あれあれはあれで嫌ですね。すごいすっごい5年後ぐらいに使い、なんか使ってるんじゃないかぐらいの体で喋ってるじゃないですか、うん。もうだから、まあ、またねこれ例によって今日これ撮ったらこの後雨傘を取るんですけど、このまたねこの、スケジュールがお互い合わなかった時をいつ公開するかわからないのと思うんですけど、もう近くてもいいぐらいの感じで喋りましょうね。喋った方が良さそうですよね、はい、なんかね俺何随分先の感じで喋ってんだよと思って、それが逆に気になったよね。いつ使えてもいいようにっていう配慮したことが裏目に出てるっていうね。そんなに先じゃなかったっていうことがあれなんですけど、また予定が合わなくてですね、結局なんていうの、だからでもよかったですよね、取っといて。でもね俺ね全然忘れてたんですよ。でね、塾のねいつも一緒に帰ってる先生が、これリスナーなんですけどこの番組ので、いや明日取らなきゃいけないと、明日までに取らなきゃいけないっていう日に、帰りに、でも長松と、もう長松って普通に通じるところが面白いですけどね、長松とちょっともう予定が合わなくて、一人でもう取るしかねえなと思ってんですよねって言ったのね。でその時そう言って言いながらも全然何喋ろうかとか固まってなかったから、どうしよっかな、マジで前代未聞というか初めて坪松プロデューサーに言ってお休みさせてもらおうかなと思ったんですよ。ちょっとさすがに一人だとなんかよっぽど喋りたいことでもないとなんか取る気になんねえなと思って、やっぱ相手がいないとさ、喋る相手がいないときついなと思ったから、でもまあでもお休みってのはさすがにあれかと思いながら、その一緒に帰ってる先生に、いやもうそういう感じなんですよと、明日までね取らなきゃいけないんですよねって言ってて、あ、じゃああれじゃないですか、この前やったみたいな、この前更新した時みたいな、非常用のは撮ってないんですかって言われて、あっと思って、撮ってたと思って、俺それ多分、その先生に投げかけなかったら忘れてたんですよ。あったわと思って、そうかと思って、でも楽な方に逃げてはいけないと思いながら、もう即決でそっちにしましたけど、これを更新すれば休めると思ったからね、この、明日の分はね。まあ、ただ、聞かねばなるまいと思って、どんな感じか全く忘れてますから内容ね。で聞いてみたらなんかね、先にすごい未来のなんか満を持してタイムカプセルを掘って入れたのにすぐ掘り起こしちゃった的な感じ。なんだよお前みたいなね感じがありましたけど、まあでもしょうがないですよね。だから今日もこの後撮りますけどね、できればなんていうの、もうちょっと声色も変わってくるぐらい2年3年はね経ってる感じのが面白いじゃないですか、ああいうのって。だから頑張りましょうね。極力だからもう本当パンドラの箱っていうか、もうこれを使うときはもう本当に何もないときだから、逆に言えば俺これからちょっと宣言しておくのは、とはいえですよ、とはいえ我々はもう大人ですから、スケジュール合わないときもあるじゃないですか、きっと。で取れないっていうときももしかしたら近いうち起こるかもしれないですけど、ここで宣言しておきます、雨傘使わないです、1年は最低でも。だから今度長松さんと、都合も合わない、それからそのギャラリーで来てくれそうな人も呼べないってなった時は本当に僕は一人で撮ります、
はい、
うん、 しばらくそのパンドラの箱を、ちょっとやっぱね、やっぱ熟成させないとやっぱ渋いでしょ。やっぱワインとかと一緒にしばらく寝かせてあげないとさ、やっぱね、美味しさがね、渋みしかない感じになっちゃうんで、これはもうね、気をつけなきゃいけないと思いましたね。だから、この後撮るんですけど、正直ね。この後撮るんですけど、それはだから逆に言うと、最近の話した方がいいのかなと思いましたね。逆に近況の話した方が、すごいズレが出るんじゃないかなと思って。もうだから、開けないって決めて、ね。もう、あれですよ。逆に言えばね、今、この、今はこれはすぐ更新されるやつですけど、その2年後、3年後、俺が普通にめちゃくちゃ香水つけてる可能性ありますからね。だからむしろこれが、あれの方が良かったですよね。その、そういう意味で言えばね、もう絶対にしばらく使わないっていう前提であれば、この香水トークの方を、天笠に持ってった方が良かったかもしれないですけどね。ちょっとでも、そうしましょう。なんか、その方が面白い気がしますんで。っていう感じですよ。だから長松さんと久々なんですけども、はい、で長松がまたそれで遅れてきやがってね今ね30分遅れるっつって、その30分を20分遅れましたからなんだその感じ。いや俺ねでもね寝坊したってかとちったって寝坊したんでしょ多分、うん、であなたの最寄りの駅知ってますから、うん、30分遅れ絶対間に合わねえと思ってましたよ。もっとね、お前ね、大人なんだから、もうちょっと大幅に言えよ。だから逆に言えば、3時になりますって言って、2時50分だったらまだよかったじゃないですか。すいません、3時になりますって言うべきです。もうやっぱ大人なんだから、もうかっこつけて、できるだけ早い時間を、ギリギリ間に合うかもしれない時間を言って、それ以上遅れるよりも、もうね、前もって、ほうれん草です。報告連絡相談。いい？わかった？だから遅れると思ったら、いろんな条件が、なんて、乗り換えとかがうまくいかなくて、最悪この時間っていう時間を俺に言った方がいいですよね。わ、はい、かりましたか？
はい。
ね、37になって同級生で怒られるという。ね、まあもう人生何事も勉強ですよ、これからもね。はい、というわけです。まあ来てくれるだけでありがたいんですけどね。やっぱり、こう、聞き手がいないとどうもあれなんで、まあこうやってね、何話そうかなってそんなに決めてなかったんですけども、香水をつけてきてくれるっていうことがありますから、おおっていうインパクトがありますからね。はい。
はい、
香水セミナーですけどね。香水自分がつけてるじゃないですか。
はい、
で、例えば、知り合いに別の香水つけてる人がいるでしょ、
はい、
そうするとどうなるの？なんか、喧嘩しないの？香水。
どうなんだろうね。
香水対香水。で、それの、の近くにいる香水をつけてない人がいた場合、その二人の香水が混ざって逆にすげえ、不快な匂いにな、追いになることっていうのはないんですか？
なんかそんな、なったこと、なんか、なったことないかな、でもそれは。
そうか。
あんまり香水つける人って、
うん。
いないよ、
ね、あんまりいないですね、うん。香水デビューって、いつぐらいなんですか？大体。加齢臭あるじゃないですか、はいはい、あれ加齢臭を抑えるためのものじゃないんですか、香水って。
よくわからない。
加齢臭をごまかすためじゃないんですか。
よくわからない。
そうじゃないの
かもしれない。
そろそろ俺たちも気にしなきゃいけない年齢に差し掛かりますよ、そろそろ。
まあ、そうだけどね。
加齢臭ってさ、いつぐらいから出てくるの？教えてくれんの誰か。明日からガチャってきて、すいません、明日からあなたは加齢臭が出ます。はいっつって。わかりましたっていう、はないんですかね。お知らせは来んのかな、自分に。
自分、だから結局自分で気づけってことでしょ。
でも自分の匂いって自分で分かんないでしょ。
でも、加齢臭って、なんか自分
で分かるもんな
の？自分の匂いじゃないみたいな匂いがするみたいなこと言ってない。
枕についた匂いとかね。
そうそうそう。
そうだね。そういうことか。ちょっと気にしなきゃいけませんな、それはね。もうそんなことを言う年齢になってきましたよ、我々もね。
そうそうそう。
全然若くないですね、この。全然フレッシュな、加齢臭どうなのかって話に。香水はまだいいですけどね。香水はおしゃれだからあれだけど。でもそろそろ、だいたいどのくらい ?40 過ぎてからぐらいなのかな。そうか。40前後か。感じましたよね。だって、子供の頃って、うん、おじさんとか、うん、おばさんは出ないの、加齢臭。でもおじさんって言ってももうなんか教頭先生レベルぐらいのおじさんに加齢臭を感じた記憶がありますけど ね、
まあ、ね、そうだね。
まだなんかお兄さんおじさんぐらいのレベルだとそこまで
ね、
うん、しないか 50?56? まだ大丈夫なのかな。じゃあやだな、なんかあんまり加齢臭とか気にして生活したくねえなと思いますけどね。どうにかなんねえのかな。あれでもなんかあるんでしょきっと、その抑えるなんかしらが、そういうのも多分ケアしなきゃいけないんでしょうねこれからね。気にしよう俺も。なんか俺でも香水つけてみようかな。チュケてってなっちゃったよ。チュケてみようかな。もう舞い上がってんだろうな、香水をつけることに。だからつけるがちゃんと言えてないって。前のめりになりすぎて、口が追いつい、ろれつが追いついてないっていうことになってますけど、俺もつけてみようかな、でも。でもね、なんかね、最近ね、ちょっと話そうと思ってたことがあるんですけど、残り53秒で話し始めることじゃないですけどね。ちょっとこれ予告ね、この後、コーナーの後また喋りますけどね。ここ最近ね、その夏の間は例によって僕は夏期講習があるためにこう忙しくてライブとかは入れられないんですよ。すっごいもう一日中塾の授業があるので、それが終わった後に弾き語りのライブがまたちょこちょこちょこと入ったんですよね、誘っていただいて。で決めたことがあって、着る服決めようと思ったんですよ。ユニフォームみたいな感じ、要するになんかこう奥田民生が弾き語りするときはサムエとタオルを頭に巻いてるみたいなあるじゃないですか。そういうなんていうの、記号的な、この人が弾き語りやるときはこういう格好してますっていうのをもう決めちゃおうっていうことをなんかその時に決めたんですよ。決めちゃった僕の格好、ピンピンピンピンピンピン、休憩。
ミュージックゼロチャンネル、ミュージックゼロチャンネル、
パワープッシュのコーナー、イエイエイエイエイエイエイ。はい、というわけで、インディーズのアーティストを紹介するコーナーでございます。今日紹介したいアーティストはできたりできなかったりです。まずはですね、今回初めてのパターンなんですけど、 PR の音源ができたりできなかったりさんご本人から。
できたりできなかったりリーダー DJ フィーリングです。新曲ゴールドタイタンがリリースになりました。2020年パラリンピックをテーマとした応援ソング、力強くダンサブルなドラムベースサウンドに選手の心情をリリックしたラップを表現しています。ゴールドタイタン聴いてください。
はい、というわけでね、できたりできなかったり、の、まあ、皆さんでいいのかなの曲、まあ、今この PR の音源でもおっしゃってましたけど、ご本人が、このゴールドタイタンっていう新しい曲がですね、発表されるということで、今日はそれを聞いていただきたいと思います。で、あんまりね、このできたりできなかったりの方々はあんまりこう情報がないんですよ。調べたりしてもあんまり曲もわかんないんで、このゴールドタイタンぐらいしか僕は聞けなかったんですけど、だから誰々に影響を受けているとかちょっと言いづらいですね。まあとりあえずこの一曲を通して、じゃあ聞いてください。ちょっと香水つけようが今ダイっつったらえって顔しました。ちょっとなんかあれなんですよ、だから今日短めなんですよ、だから一曲しか流さないから、ちょっとふざけようかなと思ったんですけど、なんていうの、変な漏れ方しちゃいましたね、なんかその気持ちがね。ごめんなさい、ちょっと香水つけようかなってことにちょっと頭が行き過ぎちゃってますね。というわけでごめんなさい。じゃあ聞いてください。聞いてください。できたりできなかったりで、ゴールドタイタン。
自分の決定自信を We can try to drink to 壊したいやめたい痛み歪み歪みびえいやらそう Don't force を曲げて逃げる夜過去の自分もういない弱い自分もういない受けたメッセージ This what I miss 一か八かで食べましょう
トンネルの先に頬を
できたりできなかったりでゴールドタイタンでした。
ミュージックゼロチャンネル。ミュージックゼロチャンネル。
まこちゃんということで、さあ、皆さん誰の真似かわかりますか？長間さんどうぞ。どうぞ誰の真似かだからそれが分かんないきっとそうキングなら合ってるともう大正解なんですけど誰が演じるキングですか
何だっけ
嘘
名前とかで
久保塚洋介演じるキングですね、うんというわけでね衣装の話しようと思ったんですけどそれ一旦置いといて今回できるかなあのね最近ね池袋ウエストゲートパークを見直したんですよ、
はい、
久々にだから今、マコちゃんって言ったんですけど、面白いっすね。池袋ウエストゲートパークは面白い。皆さんご存知でしょうか？僕ね、そんなにドラマとかね、見る方じゃないんですけど、たまに、すっごい自分の中で面白いと思えたものっていうのは、何回も何回も繰り返し見るものなんですけど、見る方なんですけど、なんかね、ちょっときっかけ忘れたけど、ここ最近ね、急に見たくなったんです。なんだっけ？なんかまあそういうのって、なんかあるじゃないですか。急に何かしらのなんかのセリフに似てたとかわかんないけど何かで見たいと思ったわけでちょっと見たんですよ。面白い。池袋ウエストゲートパークはね、長尾さん面白いですね。
面白いよ。
あら面白い。最近見直した？
最近いや見直してないね。
見返してない全然。いやあれ面白いですよ。それでね僕でそういうね。面白いなと思って。で、なんかやっぱこの年齢なんで僕も。なんでこんなに面白いのかなっていうことを見ながらですよ。すごいこう考えたんですよ。なんでこんなに面白いんだろうと。で、その、なんていうの？そのなんで面白いんだろうってことは意外とわからないじゃないですか。で、結局好きだから、その好みの中に入っちゃってるから、なんで好きかって分析しても、いや、お前好きじゃん。ってことじゃん。なんかわかります？なんかこう冷静に評論しようと思っても好きの沼に入っちゃってるわけだからもうじゃあなんで好きなのって言われたら好きなんですよって言うしかない沼に入るでしょ。でもね俺ね、IWGP あの池袋ウエストゲートパークって IWGP って略すんですけど IWGP に関しては割と客観的に見れるんですよ。なぜかスープの回が超つまんないと思ってるからです。わかりますか？あのね池袋ウエストゲートパークってまあ10回ぐらいだっけ11回放送したって2、3年後にすごいなんか深夜とかで放送しててどんどん人気がねそのオンエアの時よりもこう沸騰してでやってくれってなって2年後か3年後にスープの回っつってスペシャル版を1回新しく撮り直してやったんですよ。でそれがねもうびっくりするぐらいつまんなかったんですね。マジで本当につまんなかったんです。でそれをこんなに分かりやすい比較対象が同じ IWGP でなんでこんなに違うかっていうことが、そのなんて比較できるものがあるから、すごくね、比べやすいんですよ。で、スープの回も見たんです、我慢しながら。わかりますね、やっぱね。まずね、主役不在。何かっていうと、IWGP って、長瀬智也さんが主演なんです。で、なんで面白いかっていうと、もうなんといってもこの長瀬智也演じる誠が魅力的。 友達になりたいもんね。だし、なんか、長瀬智也の演技が上手いなっていう感じじゃないんですよ。もう、誠がいるんですよ、そこに。もう、長瀬くんのセリフ回しって上手いな、演技上手だなっていう客観性がなくなるぐらい、リアリティがあるんですよ。池袋行ったらあの人いそうなんですよ、本当に。マシマフルーツに行ったら。っていうリアリティがあって、それがあるんだけど、ただね、物語を駆動させてる軸に、あと二人主人公がいたんですよ。剣渡辺。世界を誇る、世界の剣渡辺。それから、マーゴジャンです。キングです。で、この二人が、やっぱり僕はね、主人公だと思うんですよ。裏の。要するに、なんかやってるでしょ、ま、要するに、マコちゃんが、マコちゃん、マコトがね、その、長瀬くんの周りで起こった出来事で話が進んでるんだけど、なんか狙いがあるっぽい渡辺謙が時々入ってくるんですよね。で、やっぱりあの渡辺謙だから、やっぱすごいよ、あの人の存在感。やっぱ出てくるだけでね、こう、クッと締まるよ。いちいち意識して見てみたんです。あ、渡辺謙出てきてるっていうのを意識して見たんですけど、やっぱね、なんていうの、軸になってますよね。緊張感の。だから、いるかいないかだけで全然こう、緊張感変わってくる。それと、キングが、怖えじゃないですか。あの怖さが、やっぱり、こう、なんていうの、同じ誠がいるんだけど、実は、で、同級生なんだけど、実はすっげえ裏で怖そう、みたいな感じの緊張感が、ずっとその三者の中で、こう交わったり交わらなかったり味方したりしなかったりみたいなのがあるじゃないですか。でスープの回、その主人公3人中2人がいないんです。もうね、それですね。それもうそれに尽きる。うん、それがやっぱ大きいな。あとだから、いやだから、あとっていうか、そういう状態だから、俺ね、工藤官九郎受けちゃダメだったと思う。うん。かたくなに、いや、このドラマは、やっぱり、剣渡辺と、窪塚洋介がいないとダメですから、だから、忙しくなっちゃってるんですよね。この俺が今ちょっと、剣渡辺なんて言ってますけど、こう呼ばれるきっかけになる、だから、アメリカにね、ハリウッド進出ですよね。で、ラストサムライ撮ってて。で、もう、てかね、その池袋ウエストゲートパークって後から見るともうキャストがその豪華すぎるんですよ。で、2、3年後に集めようったってそんな簡単に集まんないって。で、窪塚洋介も多分他のもの、他のなんか主演映画なんかやってたのかな。だからなんかワンシーンだけちょこっとしか出てこないんですよね。その2時間ドラマの中で。で、やっぱね、あとやっぱりその、なんていうの？まあもう物語言っちゃいますけど、IWGP ってそのドラマ版で第1話で、その、リカっていう女の子が死んじゃうんですよね。で、その後、誠がいろんな池袋で起こるいざこざを解決していくみたいな一話完結ものに若干なっていくんですけど、でも、そのリカを誰が殺したのかっていうことの謎は残ったままずっと続くんですよ。そのピーンと一個こう、張り詰めてる緊張感っていうか、だから一話完結だからどの話から見ても全然見れるんですけど、話としては。でも、あれ、リカを殺したやつってまだ捕まってなかったよねっていうのがずっと続いてるっていう緊張感と、その、なんていうのかな。その感じが、まあもうないわけじゃないですか。で、あと、そうね、クドンカンクロの悪い病気だと思うんですよね。いや、俺絶対お父さんがあれってのはね、ちょっとふざけすぎですよ、あれは。いや、だから、お父さんがだからいいねだったじゃないですか。覚えてる？スープの回。ああいうのふざけすぎじゃない？いくらなんでも。だからもうね、木更津キャッツアイ脳になってんですよ、もう。工藤官九郎が。いや、それはさすがになくない？うん。だからちょっともう、僕の中では、あれですよ。だから、ウルトラセブンがね、結番になってる話ありますけど、ちょっと原爆のことをうんぬんか、あれみたいな感じ。俺の中で、自主結番。スープの回はなかったことになってます。で、すごくいい終わり方だったのは、その、スープの回じゃなくてだよ。レギュラー回の最後が、その、ケン渡辺は、まあ、自分の責任を取って、まあ、いろいろ事件があって、責任を取って、警察を辞めるんです。警察なんですけど、警察辞めるんですよね。で、最後に、なんか誠に対して、名刺も作っといたから、つって、なんか探偵事務所始めた、つって、でも勝手にマシマ誠っていう、その自分の探偵事務所の名刺作って渡す。まあ、明日から来て、って言って、で、なんか、マシマ誠は、なんだよ、めんどくせえや、とかっていうところなんです。いうところがあるんです。最後の方で。で、最後は、終わりは、その、 仕事、探偵事務所での仕事をやることにしたのかどうかわからないまま終わってんですよね。その後、だから、西口公園でまた川崎麻世が出てくるってよくわからない終わり方してるじゃない。だから、あの仕事を受けたのか、受けてないのかがはっきりしないまま終わるじゃない。俺、あの終わり方すごい良かったと思うんですよ。心の中で、あ、誠は、やってんだろうなと。探偵事務所で仕事してんだろうなって、果物屋やりながらっていうことを、その、渡辺謙がいないから、俺だから本当はね、スープの会続編だったらね、やっぱり謙渡辺が探偵事務所やってて、一緒に池袋の問題解決するっていうんだったら面白かったと思うんですよ。でも、いないからいかんせん。だから結局、その、そういう、もうその話一切なかったじゃないですか、もう。その話一切なくて、なんか、なんだっけ、トラックで果物売り歩いてるみたいなさ、もう、なんか、ねえ。ね、どうだった？で、俺さ、IWGP 実は、見始めたのが遅かったのね。もうその後も何回も何回もあのドラマって、再放送されてて深夜に。その深夜の俺、大学生の頃暇な時間とかにそれ見てたんですけど、で、好きになったんですけど、だからね、スープの回やった時、放送された時は多分まだ知ってたけど、全然興味持ってなかったと思うの。長松見たでしょ？
見た。
どうだった？だって楽しみにしてたでしょ？
楽しみにしてたけど、うん、やっぱ面白くはないっていうのは、あったかな。
だよね。長松からすると何が原因？スープの会の範囲。
やっぱキャストの使い方かなっていうのは思って。
うん。
なんか、
うん。
こう、ちょこちょこっとしか使わない。
そうそうそう。まあ、使えなかったんでしょうけどね。
まあ、それは仕方ないよね、
うん。だってもう、加藤愛、久保塚洋介、妻夫木聡、坂口健二、だから、高橋一生か。今超人気になってますけど、なぜかね。俺、高橋一生、完全に IWGP のあいつですよ。高橋一生出てきた時。高橋一生、小雪。あと誰？だから、まあ、ケイモ渡辺。それから、森下愛子。佐藤隆太。ねえ、それ集めらんないよね。主要キャストだけでも、そう、すっごい人たち。だから、ね。で、だから、で、やっぱちょっとそのふざけ、ネタ方向に進んじゃう。ネタがあったのが面白かったんだけど、ネタだけになっちゃったんですよ。その、ケン・ワタナベとかがいないせいで、その、ねえ、だからマシマフルーツ、その誠は お母さんと一緒にいて、お父さんがいないんですよね。で、お父さんが何してんのかとかは全然触れられないんですよ。全然。それがなんかね、クレイジーケンバンドの、横山ケン、あれがお父さんだみたいな設定なんですよ、スープの回で。それはなくない？あれふざけすぎじゃない？いくらなんでも。絶対やんない方がよかったですよね。うん。だからもう、だからそういう、なんかちょっとおちゃらけ方面に進むしかなかったのか、でも俺はちょっとハードめに行ってほしかったけどな。なんかやっぱね、俺ね、ちょっと悪い、なんていうの？工藤官九郎って悪い病気があると思って。工藤官九郎って好きになっちゃうと、工藤官九郎の、描いたキャラクターたちがそこにいるだけで満足しちゃうっていうところあると思うんですよ。木更津キャッツアイもそうでしょ。しかも、やってる本人たちもそれで満足しちゃうみたいなね、やばい病気があると思うんですよ。で、IWGP まさにそうだったと思います。スープの回が。なんか、誠を演じてるだけでかっこいいっつうか、なんつうの、楽しいってなっちゃって、そもそもドラマ面白くないですけど今回みたいな感じがちょっと、あのスピード感とね、すごいスピード感じゃないですか。40分の中にガンガン詰め込まれてるんですよ。こう、どんどんカット割りがどんどん、あれ多分撮るの大変だったと思いますけど、詰め込まれてて、だから出来上がりとか見てもすごいんですよ、あれは。休憩。
ミュージックゼロチャンネル。
でも一個だけ疑問があるんですけど、俺ね、前にも長松にこれ言ったことあるような気がするんですけど、なんかね、早すぎてどういうやり取りなのってよく分かんないとこがいくつかあるのね。で、それが今回見た上でも分かんねえなっていうのが、あれ3話か4話もっと後かな、女だった人が男になった同級生いたでしょ。ちょっとヤクザっぽくなってて、でそいつがなんかそのなんていうの、覗きサイトみたいのやってて、それのナンバーワンの子がストーカーに狙われてるから、それを助けてくんねえかっていう依頼をするんですよね、その誠に。でそれ西口公園で座ってですよ、なんかベンチみたいなとこ座って、で誠が、いや俺別に仕事でそういうのやってるわけじゃねえから、ごめん、 やめる、いや、あの、受けないわその仕事はって言って、立って歩き出した瞬間にスッと振り返ってやるわって言うんですよ。でスッと変わっちゃうんですよ。あれ何全然わかんない。何かに引っかかってるようにも見えないんですけど、あれなんかあったんだろうね。なんか明らかに演出としてスなんかやめるわスやるわっていう風にやってるんですよ、演技が。でよくわからないっていうのと、あと小雪が、その誠の実家のフルーツ屋でちょっとバイトして急にいなくなっちゃうんですよね。で高橋一生がハッカーだから、高橋一生に探してもらってファミレスに呼ぶんですよ、その高橋一生が。でいるんですよ小雪が。で誠と喋るんですね小雪が。そしたらなんか店内で音楽かかってて、小雪が、あ、この曲誠と初めて会った日に聴いた曲だって言って、で誠もそれ聞いて本当だって言うんですけど、そんなシーンないんですけど、え、何、どういうこと。なんか普通にマシマフルーツの前にあの誠が いた時に張り紙を小雪が見てて、あのこれってって言ったら、あ、ごめんなさいもう募集してないんでとかっていうやり取りの時が多分初対面のはずなのに、あれ何それ教えてなんで俺見直してもそういうシーンがあったのかな。カットになっちゃったのかな。でもカットになっちゃったんだったら使うんじゃねえよそこの初めて会った時にって、あれがよくわかんないんですよね、とかの疑問は。あとこれ前に言ったことありますよ、あのもう笑っちゃう演出ね。あのね、堤幸彦っていう 人が演出してるんですよ。だからなんかこうなんていうの、こうわざとカメラがこうブレたりとか、あのカット割りがすっごい急だったりとかがいろいろあるんですけど、その中のでそれだから大体多分ねその頃相当斬新だったと思うんですよ。だから相当かっこよかったと思うんですよ。ただあのそれは苦し紛れだろうっていうのがあって、もう緊張感がね、窪塚洋介がやってるカラーギャングと、あのバレエの人、今マヤミキの旦那さんの人が京一だっけ、京一がやってるカラーギャングが衝突して、最終的に2人が対マン、そのトップ同士が対マンするから、もう最終回前ですよ、直前に急に誠のとこにキングが現れて、今度の金曜日開けといてっつって立ち会い人をやってくれって言うんですよね。でなんかじゃあ分かったよやってやるよっつって、で高橋って窪塚がね、高橋お前死ぬなよって言うんですよ。死ぬなよって言ったら窪塚が死にますんって言うんですよね。それはちょっと振りがあって、なんか何々しますとしませんを合わせてどっちだよみたいなのはちょっと1、2回あったんですよその前に。で死にますんどっちだよ、タタタタタタタタドーンってなんかこう揺れて何その編集絶対なくていいよね。なんか死にますんどっちだよって言ったら、その窪塚と長瀬が向かい合ってる絵を近づいて離れて、近づいて離れて、近づいて離れて、ドワーン笑っちゃいますよそこだけ。何それ、なんかそこで切りたかったんだけどやりようがなかったのかな。ドリフじゃない、ドリフ。いやもしもしどっちだよ、ダダダダダダダダダダーン意味わかんねえカッコつけきれてない、なんて言うんだろう、いやいら全然こういらないじゃんそんなのいらないじゃんって、あれ普通に俺死にますんどっちだよスパッて切っちゃった方が良かったような気するんですけどね。なんか やりたかったんだろうね。いやでもそのなんかやりたかったんだろうけどみたいな感じが見えてやだなと思って。俺堤幸彦の演出は別に好きなわけじゃないんですよ。僕トリックとかダメなんで、トリックとかあとあれとなんだっけ、継続とかはあんまり好きじゃない方なんで、堤幸彦の演出自体が好きなわけじゃないんですよ。 IWGP はたまたまうまくいったってと思ってるんですけど、要するに工藤官九郎の脚本のスピード感と多分こうテンポがあったんだろうなっていうことはありますけど、そうね。でもねやっぱねレギュラー界は面白いですよ。古田新太出てくるやつとか面白かったね。あと俺ねあれが好きです、あれネズミ講のやつもちょっと振ってるじゃん、ずっと振ってて、あれだよね、ピンクレディのミーがトップで、であれもまた面白いんで、俺工藤官九郎そういうとこ好きなんですけど、ミーがなんか森下愛子に対して許せない昔のアイドルみたいな顔してって言うんですよ。こういうのいいですよね。あなたがトップアイドルですよ昔のっていう、だからあえて言わせてるじゃん、そういうのがだからなんかそういうのは好きなんですよ。いいね、なんかちょっとシャレが効いてていいなみたいな感じがあって、俺話結構好きですね。スピード感あって、 あの音楽の使い方とかもね、あの音楽がかかる瞬間とかもうまいなっていう感じがしていいですよ。皆さんあの IWGP あの探して見てください。俺ねだからね、ネットフリックスとかね、Hulu とかでねリマスター版にして、昔のドラマとかいい映像で見たいんですよね。フジテレビオンデマンドでね、オンデマンドちょっと俺やってたんですよ。他なんかネットフリックスとか以外に面白い動画サイトないかなっつって探した時に、そしたら王様のレストランとか古畑任三郎とかあったんですよ、フジテレビだから。おおと思って、で そのなんか無料お試し期間みたいな時にあの入って見てみたのね。そしたらね、まずね画角がちっちゃいので、もうあのあれなんですよ、荒いんですよ画質が。全然もうこの DVD ブルーレイ時代に対応してないんで、あのリマスタリングしないと、もう一回やってくんないと、せっかく見たいのに、あもうこれさすがに見れねえやと思って見なかったんです、結局。だからああいう昔の面白いドラマね、あのぜひ新しく作るので制作費がないとか言ってるんだったら、むしろ昔の名作をですね、あのもうあのアーカイブにあるんですから、ぜひあのそういうので加工してね、あの出してほしい。俺 IWGP がすごいいい画質で見れるんだったら、俺それだけでなんかどっかしら その動画サイト入りますよ、引きになって。そういうのをどっかやってください。でも権利関係とか大変なのかな、昔のものだから。なんか誰にお金払っていいのかとかあんのかな。でもその辺はどうにかクリアしてお願いしますよ。以上、
はい、
俺の服の話はまた次回。番組には皆様からのコメントやいいねメッセージなどを募集しています。番組へのコメントいいねなどを送るには、番組ページ内にあるメッセージを送るボタンやいいねボタンをご利用ください。パソコンやスマートフォンでご利用いただけますので、皆様からのご意見ご感想リクエストなどをぜひお待ちしています。続いて番組公式ツイッターアカウントの紹介です。ミュージックゼロチャンネルではリスナーの皆さんからフォローやリプライも同時に大募集しています。番組のアカウント ID は m_z_channel です。ツイッター内で検索していただけると出ると思います。どしどしフォローをお待ちしております。この番組はインリアリティザドリームミュージックゼロチャンネルの提供でお送りしました。さよなら。